TBS Podcast。エレカタの決意。
どうもエレコミックやついです。
エレコミック今立ちです。
片桐仁です。
4月の2日ということで4月入りましたね、はい、もう梅雨明けしてね。
早かった。
もう毎日東京は38度
ぐらい。これ3ヶ月続く、
ね、猛暑、うん、猛暑ですよ、ね、もうじりじりしてますね。す
ごい1週間ぐらいしかなかったでしょ梅雨はね。
なかったね。
毎日夜鼻血止まんないもん。
え、
わかんないけど
それはもう、うん、違うやつ
じゃない。暑さのせいじゃない。
違う違う、暑さでないよ、うん、そんなの。
本当
来たね、とうとう
毎日鼻血出ちゃう。
もうやられてるね。これだからもう本当に呪が進行してるよ。
いやいや、もうこれ
やっぱ鼻血は呪の方が近いよ。梅雨とか暑さより。
でも暑さじゃないかなと思うんだよな。
二人でやれる準備しとかなきゃいけない。
うん、そうだね。
やれるだろ、そんなの。
ありがとう、ありがとう、片桐理解よ俺。ありがとう。
普通にエレバカでずっとやってるじゃないの。
ありがとう片桐理解一回やらなきゃ
いけない。普通にエレキコミックのラジオ。
いやいや、でもそう出ちゃってる。鼻血はちょっとないのもんだって。
20分ぐらい止まんなかったっけ
昨日、
うん、
そう何のあれもないの、前触れもなく。
そう3時半夜中の
怖
あ
っ怖いわ、
またまたまたまたって
怖いわ、
また今日もだっつって、
また今日もなん
だ、うん、それは傑作だ、
うん、ね、笑っちゃいます笑っちゃいますよね、やっぱ深夜に、ね、
笑っちゃいますけどね。
笑っちゃいますけど、
7月入りましたから、
うん、ね
え、ねえ、うん、まあこの前なんですけど、だから梅雨入ったばっかりだったからちょっと心配してたんですけどね、
はいはい、
我々エレコミックメールマガジンのエレマガっていうの、バーベキューがあったんですけど、
ね、バーベキューやりましたね。
この日はもう暑かった。
だから先週のまさにだからあれだよね、あの土曜日だから、
う
ん、その放送の日の昼ですけど、
次のそうかその日か、
うん、いやものすげえ暑かったですもんね。もうその時から、
うん、すんごかったね。
梅雨明けしてたんだよね結局。
梅雨明け宣言出たぐらいじゃない、
うんうん、
先週土曜日だから、
うん、そうなのよ。まあ、一応ね、まあ、あの屋根のあるというかね。
あ、よかったねそれはね。
そこら辺もあるんですけどね、うん、席を作ってね。
雨心配してたろうね。だってやついフェスが6月18で、うん、その時梅雨入りしたねなんつってたの、
うんうん、
だけど19 の, その日曜日にはもうすげえ暑くて、
すげえ暑かった。
もうそっからずっと暑いんだよ
18。夜ちょっと降ったけどね。
だけなの、ね、それが最後なの
ね、
うん、雨ってほぼ。
やついフェスの土曜日以降
ぐらいからもうず
と2週間
暑いのよ。もう
これはまずいよね、うん、そりゃ
やばいよね。
そりゃもう電気も節電ですよ。もうそりゃ
結構エレカタのリスナーがね、うん、それもまあ1ヶ月以上前から告知してたっていうのもあるんですけど、うん、
めちゃくちゃ来てくれたね。
日本中から来てくれましたね。
すごく
日本中から
北海道からも来てたし、
中野に、
うん、
へ
え、何かを使ってね。
じゃあもう100人とか
100人とかぐらい
全然来てましたね。韓国からね来ましたから。
薄
毛のロン毛くんが
会えた、
満を持してね、
会えたよ。
エレマガにも入ってくれて、
いや
も
うとっくに入ってて、
はい、ま
あ、韓国から撮ってたと思うんですけど、うん、まさか韓国からやってくるとはね。
すごいね。
いや、あんなファンキーな感じだとは思わなかったよ。いや全然普通に、
ね、日本人、めちゃくちゃ日本の男の子なんだよな。
うまいよ。
いわゆるあの前髪パッツンとかじゃないの、イテウォンクラスみたいな髪型じゃないの。
全く
アフロで、アフロ、
うん、あ、そっか、
アフロ、ね、イケちゃんみたいな感じだよな、
う
ん、
そう歴史
の、
うん、韓国の人ってアフロなんかあんまイメージないもんね。
いないけどね。い
や全くどこにも見えなかったよね、
うん、
日本語も、
もう馴染みまくって、
日本語ももう全然違和感ない、
全然何にも喋れんのって言っちゃったもん俺韓国語、うん、
逆にね、
喋、うん、れると思いますって言ってた。
いやいや、喋れる、
そのニュアンスもいいね。
だからそんぐらいのギャグさえも日本語で言えるぐらい、
すごいね。まあ、あんだけ生きててよかったら書けんだもんね。
確かに、
うん、嘘じゃねえかと思った俺。
そう、だ日本語書けんのって言ったら、そのやっぱ日本語でメール打ってんですけどって言われちゃったから、ああそうだよな
でも初めて新幹線乗ったせいだね。
ああそうね。ああそりゃそうだよ、ね、
韓国からそのまま大阪に来てて、大阪の大学入ったんだよね。
そうか、そう
か。普段
だから新幹線全く乗ってなくて、初めて東京来て、うん、その新幹線まで東京
の、それはね、いい観光になるでしょうね。いろいろ中野も面白いし、
いろんなとこから来てくれてね、ありがたかったですけど、
う
ん、
盛り上がりました。ありがとうございます皆さん、
うん、ステッカーをね作ってきてくれてる人がいたりして、
あ、
ブツブツとかね、
みんな楽しかったですね。
いろいろね、みんな作ってくださいまして、ありがとうございました。
いやいやいや、そんな中ね、もう片桐さんもドラマ終わったんですね。
終わりましたね。
ね、結構セリフ量多くてね、
12話最近珍しい、ワンクールで12話やって60分で、
あ、そっか、
ほぼ6人、まあ、最終回にやっと国村さんが帰ってきて、うん、もともと映画の撮影でアメリカとか行ったりしてて、
ね、
それで3話分ぐらいいなくて、
うん、
それで帰ってきて、まあいい俳優さん、
いやそりゃそうですよ。それはみんなの分かって
ますよ。
本当にね、国村純ってのはいい俳優さんだよ。
やからけさん、やっぱり刺激を受けたんですね。
なんか台本見せてもらったの。
あ、どういうこと？あ、その、まあ、ルーザーズの。
なんかポトって落ちた時に国村さんの台本が開いちゃって、はい
は
い、
なんかどう書き込んだりして
ん
のか
なみたいな。ものすごい書き込みしちゃったの。
へ、
独自の記号とかいっぱい書いてあって。
面白いね。
でこれ何ですかって言ったら、うん、英語の台本になった時とか、あとナレーションの時とかに、うん、主語と動詞の使い方が結構大事だと思うようになって、うん、特に英語だと動詞のニュアンスが結構大事なんだって。主語の次動詞が来ちゃうから、うん、だからそこをこう立ててとか、これがこれにかかっててこうだからみたいな、
音とか
緻密に書いてるんだよ。
いやすごい、
ね、で感情のこうなんとかと書いてて、すごい俳優さん。だからあの人が同じシーンで何回も同じセリフ言うけどさ、うん、何回聞いてもみんなもう涙がピッピッピッピ出ちゃうんだもん。
ピッピッピッピ
ッピッピッピ出ちゃったんだよ。涙がピッピッピッピ出ちゃう。すごいな。
しっこみたい
な。おやだみたいな。そんなピッピ出なかったけどね。
あそこよかったな。
ピッピッピッピ出ちゃうでしょ。ああっつって。
そうそうそうそう。
あー出ちゃうよって。
別に映ってないのに俺たちの顔っていうね。
いやでもそんだけもう見てるだけでやっぱ感情をね。
いや何回も5回ぐらいやったんだけど一番いいシーンをね。
あ、そうなんだ。
うん、やっぱルーザーってのは優しいですよみたいな話。
なるほどね。あ、それ盛り上がって。
そう、よかった。いいドラマ出させていただきましたよ。
ね。
ね。
よかったですね。
秋元先生も様々ですよ。本当に田中みな実も良かったですしね。まっすーも毎週も本当。最後ね、僕がね、浜田真理さんとくっつくっていう最終話で急に出てきてみんなびっくりしちゃった。
あ、でもまあ良かったじゃない
ですか。ね、そうだね。そんな振り全くなかったんですけどね。
まあ、う
ん、はい、終わりましたんで。
そうよ。そうなんです。なんか裏話とかあるのかな。
いやいやいや、まあなんか、
まあ、国村純さんがね。
でもまあまあ、まあ、今だけど、まあやっぱ打ち上げみたいなやっぱできないん
で。できないんですよね。ね、で国村さんのなんか行きつけの店に行こうって言ってまだ行けてないんで。
まあまあスケジュールもね、うん、合わないでしょうしね。
行けないで終わりますね、この感じは。1ヶ月弱空いちゃったんだよね。
もう1ヶ月
空いてない。もうまっすーは日曜劇場出ちゃってますから。
そうかそうか、
忙しいですから。ゴチになりますとかもあるしね。
なんかね、やっぱ終わったら
難しい
ね、もう会えないみたいな。
そうだね、そうだね。
で今田さんも、
はい、何ですか、
病院に行かれてたんですね。
行ってましたね。
なん、どうしたの
か。いや、まあ、肩、だから前言ってたじゃないですか、樹かなと思って。
ああ、肩
が左肩が、うん、もうでもこれのっぴきならないなっていうことで。
四重肩
でも上がる、上がる
んです。どういう状態だったんですか。
いやもうなんかずっと痛いんですよ、
うん、
それエレマガの、あのバーベキューの時も痛かった。
いや、あの時はもう治ってますね。
あ、その前、
その前も、その前だから、あれ2、3週前だから、
うん、
あれね、だからそれで、ね、マッサージとかも全く行かないから俺、うん、でもそのとりあえずじゃあ整形外科に行ったらいいって言うから、そこ行って一応レントゲン取ってもらって、う
ん、手は上がってんだもんね。
でも全然上がるで、全然後ろでも全然組めるし、
うん、
それでもまあ痛みはそんなに出ないから、その首のとこかなと思って怖いから、
うん、
レントゲン取ったけど、まあ、何もないって言われて。でもこれ何もないけど、じゃあ肩こりだねって言われたんだけど、うん、肩こりって何もないものなんだと思ってさ、
言ったら肩こりでも痛いってことは、なんかお前その内臓とかの可能性もあるからね、
うん、
肩こり、
背中というかどこの痛みか知らない、
まあね、背中痛いっていっぱいいろんなの原因になる
もんね、まあ、若干後ろっぽいとこもあるから、
うん、痛みがね、肩とか腰が激痛で、
そうだから、そしたらじゃあリハビリみたいなのなんかやりますかっつって、電気流すとか、
ああ、そういう部屋あるもんね、
とりあえずやりますっつってさ、なんかもう首にさ布を下からこうハンモックみたいに首をまずつって、それでその機械でそれがこうずっと上に上っては下がるをさ、うん、
牽引だね。
そうだから、なんかムチ打ちの人がそう、うん、そうやるみたいな、
あれ 腰でもやるもん、それ
そうなんかやるみたいな、うん、俺初めてだったからさ、こんななんだと思う、
骨と骨の間の隙間をこう開けるみたいな感じだよね、
多分ね、首のね、
首の、
そうで、それやって、じゃあ次は電気流しますって、まあ低周波みたいなやつ、
うん、
それを当てたんだよ。でどんぐらいですかって言われてもちょっと分かんないから、自分でその後の強さが、
きついですかって聞かれるの、
そうそう、聞かれ
る、今だ違うね、
痛くなければもう大丈夫、
そう、うん、全然だからもう、まあ、こんぐらいなんですかね、じゃあ大丈夫ですって待ってたの、
うん、
そしたらさ、結構もう手だれのおじいちゃんみたいなのさ、いつもの今日もやってきますかって、あ、お願いしますみたいな、俺の横にさその来たわけ、
うん、
でそのおじいさんが俺の左に座ってさ、右肩を、ね、やってたわけ、
おじさんはね、今は左でね、
そう、う
ん、
でもそのおじさんがもうその看護婦さんから、どんぐらいですか、これでいいですか、全く感じない、これでいいですか、全く感じないってずっと言ってるわけ、
うんうん、
で全く感じないを 5,6 回やって、でもう終わったわけ、 で俺はちょっと目つぶって、まあ、10分ぐらいやるのかなと思って言ったらふと気づいたらさ右からすげえなんか気配がするわけ、おじさんの、したらおじさんめちゃくちゃ多分強いんだろうね、肩がもう耳ぐらいまで一回一回こうリズム
を低周波のね
すごい勢いで上がってて、
それでそれ感じてないの、
感じてお じさん大丈夫ですかって、なんかあんま感じないって
上に上がってんでしょ、
上がってはいる、上がってはいるけど
電気の反応
マイケル・ジャクソンみたいな感じだよね、
そうそうそうそう、本当にもうダンス踊ってるみたいに、
いやでも下町じゃないよね、
やっぱ下町じゃないけどね、
下町の電気風呂、
あだからそれを
俺も感じた、
だからすげえ熱い風呂に入るおじさんみたいな感じで、
うん、入れないもん電気風呂、
この前風呂行ったら電気風呂がもう本当にそのめちゃくちゃ強いってとこだったの、
うん、まあそれがこう名物みたいなこと、ね、
名物もう、うん、あそこの電気風呂入ったことありますって言ってちょっと笑っちゃうぐらいの電気風呂、うん、
やばいよって、うん、あれは拷問だよって、
うん、って感じだったんだけど、うん、俺が入った時、うん、あのご老人が肛門をその電気のところに当ててたので、うん、俺びっくりして
一番弱いところに当て
た半身浴状態で完全に肛門をその電気が発射されるであろうところに当ててんだけど、
ね、
ピクンともしないから、
いや、それは、まあ、俺は苦手だからね、
もう俺はその電気風呂入りたくはなかったけどね
電気風呂はもう苦手だね、若干強いのは特にね、
だ今電気風呂でもいいあの種類が豊富だから、
うん、そうなの、
なんとか電気治療院っていうのがあって、
お風呂で、
そう、
おうおう、
なんてなんか超電気治療院みたいな、
でしょそんなの、そんなバカみたいなのも別に超電気
療養みたいな、
強激電気治療院みたいな、
強激って
な、本当に超強烈電気治療院みたいな名前
なの、中国のじゃん、それ、脱ぎ弾みたいなことじゃん、
マジでっていう名前のとこがあって、
銭湯なの？
銭湯の2階やってんのかな、ま
あ、でも確かにお湯とかとはね、うん、良さそう
だ
よね、
でもこの、うん、そこのお店はなんか隣にあるのかな、ちゃんとした店が、でも あまりにもすごいってことで、うんうん、その銭湯に時々来てもらってるらしくて、
あ電気を流
す、それを、うん、その噂を聞きつけたその知り合いの女の子が、うんうん、まあ、清水美里ちゃんという、まあ、サウナの、はいはい、サウナ女優みたいな子がいいんだけ ど、はいはい、その子が受けに行ったんだって、うん、でこの前俺は銭湯のイベントをやったんだけど、ね、その合間に行くっつって、
う
ん、
おそこは近かったんだね、
そう、うん、その同じとこがやってんのよ、
なるほど、
その小金湯っていうのがあるんだけど錦糸町に、はい、その並びに大黒湯っていうのがあって、うん、もうそれ2つとも同じ経営者の、うん、その大黒湯のところでやってる、
うん、
本当にとんでもない電気を流すっていうので有名なマッサージがあるらしく、
うん、
そこ行くっつって行ったのよ、うん、その合間に、
うん、
それで、すごい名前にそこ行くねとか
っ
つって、
なかなか
俺がイベントやってて、で途中 それで帰ってきたわけよ、
はい、行ってきたっつって
すごかったっつって、
ああもうその電気の
どんなのって言ったら、もう当てた瞬間に、うん、もう体がビョンビョンビョンビョンみたいな、
あもうそのおじさんの今たちの横
にいたおじさんの、
もう本当に自分体中だったよ、
制御できないからね、あれね、低周波みたいな、
ね、痛くないの、
もう痛くないんだって、
痛く
ビョンビョンビョンって本当にピョン吉、ちょっと例え古いけど、まあまあ、ピョンピョンピョンって
T シャツからね、
どこじゃないの、
なんつうの、キツネつきみたいな、
まあまあそれもまあまあなかなか効かねえけどね、
感じになっちゃうのって、
まあまあね、
でも肩も勝手にぐるぐるぐるぐる回って、
怖っ、
そう
で終わったらめちゃくちゃ楽になるんだって、
それお風呂の中で、
いやまあお風呂の横でやって
る、横でね
肩がなくなったかと思うぐらい軽さなって言ってたよ、
怖い
だから今度行きたいなと思って、
まあ、確かにね、そこまでなるんだったら、ね、
手がぐるぐる回るの、
そうもう勝手に回るんだよ、
まあでも俺も薬飲んだらもうすぐ治っちゃったんだけどね、次の日、
あそう、う
ん、なんだ、
なんか筋肉をなんか柔らかくするみたいな薬があるらしいんだよ飲み薬、
うん、
なんてとこなのね、超電気、うん、
超電気、うん、
超電気マッサージ、激烈マッサージみたいな、
激烈やばいでしょ、バカしか浮かばねえみんなね知ってるでしょ、
激烈バカ、本当にそういう名前なんだよ、
カクカクでしょ、
カクカクカク、
なんだっけな、あそこ、いやあ全然違った、
うん、
竹内電力生態だった、
なんで電力ね、
電気の力、
電力生態、電力生態だと思うけど、
電力
これがすごいらしいよ、
はあ、
うん、
確かそこまで、ね、
めちゃくちゃ痛みとかるせだ、体がもうめちゃくちゃ動いて、
だって1回だけでそれだからな、相当すごいよね、
行きたいな、電力生態、
まあね、
確かやってほしいんだよね、
知らなかった、
笑っちゃうせだ、
催眠術より効くかな、
いや催眠術ってかもうだって
催眠術さえ電力
生態流しちゃってるわけだから、そりゃ
そうだな、
催眠術って言ったらもう先生ね、荒井
先生、まあ、
そうですよ、俺
はあ
れもずっと
荒井先生もだってあの電気導入してるからね、
うん、あそう、
お腹のなんか油を脂肪を
取るみたいな、ね、
相当強いやつ買ったっつだから、
だから片桐さんに催眠かけて電力も入れてもらって催眠電力やってもらえるよ
コラボね、コラボ。
めちゃめちゃ強いやつ
でも耐えられますって。先生の
耐えられます。あなたはもう電流ですっていうことにしちゃえばさ、いけるかもしれない。
いやでもあのちょっと やりに行きたいな、電力。
電気風呂とね、電気風呂はなかなか入んないからな。
もうこんだけ暑いともね。
やばいよね、本当に。
どうしてんのみんな、もうこんな状態でクーラー壊れたらもう終わりじゃない？
終わりだよ。
クーラーね。
クーラーマジで怖いよ。
そうだね、壊れかねないじゃん。
調子悪いもん。
でしかも今すごいクーラー不足ってしてた。
そうそうそう。
買えないんだぜ。
うん。で
上海のあれとかでね。
あのね、やっぱ。こう定期便みたいなないしね。
終わりだよ。そしたらもうクーラー
終わり。
そうだ、ね。片桐さんとこもやばいの。
俺去年とか途中で壊れたけど図書館とか行って、もう夜がもう無理だよ、ね、夜が。
学生の夏休みだ。
八王子でもさ、俺ら住んでるとこエアコンない人いっぱいいたけどさ。い
や懐かしいね。小学校あったよね、それね、いっぱい。
うん、
いたいた。俺も行ってたし。
だから小学校の時なんか家に全部屋当然なかったし。
扇風機だよね。
そう。
ああ。開けっぱ
ね、もう無理だろうね。八王子クーあのアパートクーラーなしとかってまだあんのかね。
いや
ー
あると思う。
夏むちゃくちゃ暑いじゃん八王子
って。
暑い
ね。夜冬寒いし。
俺でも寒い去年、
う
ん、クーラー壊れてた、
ね、壊れて
た、うん、その一昨年も壊れてた。2年俺クーラー、
すげえ、
ほぼ壊れてて生き延びた。
そう、
生還
して16度に設定して、うん、28度ぐらい。
でもちょっとちょっと、
ね、ちょっと効くのよ、
うん、まあギリね、うん、ギリ
ちょっとだけ除湿されるから、
うん、今の水晶温度だから、
だから16度までガン下げして28度だから、うんうん、冬のうちに直したんだよ。
まあまあ、でもそれはね、うん、直しといた方がいい。
したら寒いね。
寒い。
16度は
本当に16度になるんだね。
いや、
それだよ。癖でさ、すげえ下げちゃったら、
まあまあまあ、
もう震えちゃってさ。
いや、そりゃそうだよ、うん、そりゃそ
う。今もう24度にしてる始末だよ。
いや、まあ、
それでも低いからね。
まあまあ低いく感じるわ、うん。だこれで本気じゃないっていう説もあるじゃん。
もっと暑くなると、
ね、いやそうなんだよ。まだ7月始まったばっかりなんだからさ、うん、
これはやばいよね。
そうで789ぐらいまで暑いんだよね、毎年。よく覚えてないけど、
毎年でも
毎年忘れちゃう
けど、何十年
毎年忘れちゃうんだけど、
何十年。そうだから、この日本は、まあ、でも上がりまくってるからな気がするよね。
うん、
ほとんど家出てないと思うわ。
まあでもそうだ、そうなるね。確か
に散歩何人に
行って行かない、
行かない、
行けないじゃん。
ああ、そっか、
昼間はね。
だから山登りを今考えてるんだけど、
もうでも山は
富士山しかないと思った。
ああ、そうだ、
もう暑くないって考えたら、
でもやっぱこう木とかがさ、生い茂って。
いや、むちゃくちゃ暑いよ。
いやいや、結構日陰になるでしょ。
むちゃくちゃ、
めちゃくちゃ暑いよ。
むちゃくちゃ奥多摩とか
でもダメ。いや
でもなんか公園みたいなところでやるとめっちゃ下がったみたいなのやってたけどね、中継でね。
いやいや、めちゃくちゃ暑いよ。山の暑さ、もう半端ない
から。登るんだもん、しかもこっちは。
まあね、確かにね。
だどこ、
まあ、川とかないとダメ
だね。そうだよね。
川とかがあればね。
川とか
あっても暑い。今うちの社長を登山に連れて行こうとしてんだけど。うんうん、
大丈夫？
社長、
まあまあ、社長はね、腹筋背筋
マネしてる。いやいや、階段は本当に登りたくないから、うん、降りる専門でって言われたんだよね。
どうしたらどうしたら上空から落とす
しかねえよ。登山の漢字を読んだことあるかってことだよ。登る山で登山だよ。
そうだよね。下山から始まること
ない。俺の下る山しかない。頂上までロープウェイで行けるとこしか登ったことない、ま
あ、なるほどね。ロープウェイで行け
た、ね、でもそこから頂上まで登るんでしょってさ、登んないんだって。そこからただただ降りるのが社長の登山らしいんだよ、
う
ん、
なるほどね。
で降りるのも大変だけどね。
まあね、膝に負担か
かる。降りるのだけはやってるしね。
降りるのだけはやってるって。
高尾山も降りたなーって言って、山のことを登ったなって言わない。
確かに、ね、降りたなーって。
降りたねー、うん、大山がおすすめ。大山があそこはね、降りたねー。3回降りたからね。18回も
行って
る。なかなかない、ね、18回も行ってんだよ。
すごいね。
で、1回も登ってないのさ。1回も登ってない。ロープウェイで頂上まで行って、うん、降りたね。
すごいな。
3回降りたねって言って。
すごい
ね。降りるの楽だもんねって言ったら、いやいや、太ももに来るからねって言って。
そうだね。まあ、確かにね。うん、まあ、来るけど別にじゃあ。
だからロープウェイで行ける頂上には行ってんだって。で、筑波山も行ったのって言ったら、筑波山も行った。
あ、結構行ってんだね。
降りたね。
降りたね。降りたね。
変わってんな。
降りることだけはやってるらしいのよ。だから今度降り行こうよって言ったんだけど。うん、
降りに行こう。
降りで行か
ない
からね。
確かに。なかなかない、ね。ニッチなね、登山の楽しみ方だね、その。
降り行こうよ。
下山だけっていうね。
降りるのだって大変だから。富山とかまで行っちゃったらさ、
まあそうなの、まあまあいろいろ、
アルプスとか、
まあ、長い
森もロープウェイあんの？
あるある、結構上まで行けるけど、逆に降り方わかんないけどね、ロープウェイっていうと、
その
電車みたいなので上に行くでしょ？
まあね、上でね。
でも今富山行きたいんだよね、俺は。
富山
に行きたい、とにかく。7月8月富山。
まあどっかで。
テントをね。 担いでね、テント1個も持ってないんだけど、
まあ、これからね
買って
誰が来んのかな、城田と
だって
アチャと小川の、
うん、4人でね、
4人で一応チームヤマップやってんだけど、
う
ん
う
ん、
そうです。だって富山だとまたね移動費がね、まあ、車で行くならあれだけど、うん、特急、
いやそれでさ、でその一回会議があったんですよさ、4人で、
まあまあまあ、
一旦ちょっと今年の夏どっかに行こうみたいな話をしようって言って、うん、それがまあ表テーマ、
うん、
裏テーマとしては城田のお金を吐き出させるっていうのがテーマ
である。
吐き出させる、
吐き出させる、
そんな
これは分からない人に言うと、城田っていうのは俺とあの1個しか違わない今たちと同い年の後輩がいるんですよ、うん、でもこいつは社長もやってるんですよ、
まあね、
だからその経営がうまくいってて、うん、その大金持ちなんですよ、
うん、
まず後輩とはいえ
なんかな
の編集そのくせその、うん、後輩ずらしてそのお金の税も払わないってことでおなじみなんですけど、
う
ん、
まあまあまあ
で、まあ、お前社長じゃねえ か,
だから、ね、
お前社長じゃねえかっつって も、うんまあまあ、もうブスってしちゃうから、
うん、
で一回そのこんだけ儲かってるっていうのでもポロポロポロポロ言うんですよ、うん、月こんなに入っちゃったみたいな、
だから自慢してくる
の、自慢はね、
うん、でそれは、ね、止められないんですよ城田も、やっぱそれがなんか癖だから、うん、いくら出ちゃったでそれは星川とかこの番組の作家の星川とか、はい、そういうやつらにポロポロポロポロ自慢することを全部こう、
は
い、俺に言ってくるんですよ星川と、
まあまあそれ
ね、いくらもらってるみたいですよとか、
うんうん、
あいつはその税金対策すげえしてますよとか、
うん、すげえ俺に
言ってくるんですよ星川がチクってくるからそれで大体の そのお金の入り方が分かったんで、うん、みんなで一回じゃあ、城田をおごってくれよ、うん、
お
ごってくれっていうか城田をとりあえず社長さんっていう設定にして、
うん、
でその可愛い芸人たちを、
うん、
にこうおごるみたいな会やりましょうよみたいな、ずっと社長って呼ぶからみたいな、
はいはいはい、
と思ってたんだけど、かたくなにさ、
まあ、それはいやいやみたいなことなの、うん、いや
おかしいでしょとか言ってなんか言うのよ、
あ
で、まあ、本気で言っても、
うん、
いやおかしいでしょって譲らないから、
全然乗ってこない、
会議をやるっていう体で集まってそのお金を払わないっていうのを
なるほどなるほど、まずね、
やったんですよ、
まあ、まあそれもうちょっと力強行策だよねちょっとね、はい、うん、
みんなでやったんです、
じゃあどっかお店で、
でそれは
飲みつつ、
その時その僕らのバーベキューがあったんですよ、
あその日
バーベキューのその二次会じゃないけど、はいはいはい、もう一軒行こうみたいな、
うんうん、5時ぐらい終わったから、
はい、
うん、
で星川が、
うん、
星川夫婦で来てたんです、
そうだね、
お子さんも来て、
そうだね、
で、
う
ん、そのお子さんと、
うん、
あの奥さん3人と城田、
うん、はいはいはい、
4人で始め
て、あまずね、まずはそっからね、
でそこに、まあ、うん、アチャが参加したりして、うん、で小川くんは来てなかったんだけど、
う
ん、なんかこのままうまく小川くんも来て、
う
ん
ね、
このままじゃあ城田に払ってもらおうみたいな、うん、城田の稼ぎを吐き出させようって言って呼び出して
分かんないけど、それでメンバーが揃った
で小川くんも来て、
うん、
で俺はちょっと仕事というかちょっと用事があってなかなか行けなくて、
うん、
その LINE で、
はいはい、
今現状どうか
って状況、ね、うん、状況どうだ、
あじゃあそのトップは一応城田なんだね、やつがいないからね、
まあ、いやまあ星川
なの、
え星川の小川じゃない、
あ
小川
都市的には小川はもう引退してるしな、うん、芸人はな、
都市的にはそう、星川は同期ぐらいでしょ、
うん、
あそうか、う
ん、でも年上だし先輩ですけどね、城田さんの方が
それで
やっぱあの何かあるね、裏に
その、ね、
この口調に、うん、この口調に出てるね星川ので
城田がとにかく払わないんだよ
いやいっぱいいないよね、
一旦払ったらってのあるんじゃない、
まあ、でも
後輩には払うんだよね普段ね、多めに払ってる、
多めに払うだけで、
あ 全額は
全額払えってみんなで言ってんのに
全額払えって
小川くん来てんだよって、
そう、ね、
小川くんさ君のお金を吐き出させるためにわざと来てんだよ
って
、
うん、何だよ
それ呼ばなくていい
し、なんでそんな意味わかんないじゃないですかみたいなさ、もうさ、
まあまあまあ、
常識人なこと言ってきてさ、いやでもさ、もともと君のさお金を吐き出させるために集まってるわけでしょ
知らないって、
いやいや、
い
小川くんなんてわざわざ家にいたのに、まあね、わざわざ来てんだよって、
確かにね、
君のお金を吐き出させるためにいや意味わかんないですよ、当たり前のこと言うんじゃないよ
確かに確かに、なんだよそんなもんね、
うん、
そんなもん例外の答えだから、そうだろ
う、そうでしょ、
うん、
で、あっちゃはあっちゃで、うん、まあ一番後輩だから多分払わないのかな、
まあそこは
ね、
うん、
でも星川とはもういなかったんだよね、その時は、星川夫婦は、でも星川夫婦はお金を置いてったんでしょ、
置いてきました、
ああその自分の分ね、
はい、
奥さんと子供もいたし、
そうです、そうです、
子供の分はさすがに取られてないでしょ、
子供の分はさすがに取られてないですけど、でもちゃんと折半、
それをはっきり言ってました、
いくら
子供の分を取っていませんから、 って。いやいや、そういうことじゃないじゃんって。あなたが全部払うっていうか、あなたが払わなくてもいいものなんだけど、あなたの儲けを全額ここから吐き出させていくって回なのに、だね、意味がわからないよ、割っちゃってさ、とか言って、受け死にでね、日付。
まあな
ってんだよ、
いいじゃんねって思っちゃうけどね。
それがなかなかいけないから、その LINE で指示をあちゃんに出してて、まあ、いや、こう言えと。こう言えと。で今小川を投入するからって、小川が
まだ
来てなかったんですよ、うん、でも小川君はもう家にいて、うん、本当はそのまま寝たかったと思うんですけど、うん、こうだから一回と投入させてもらえるって言って、うん、したら小川君分かりましたなんつってさ、うん、
やっぱ
頑張って行ってくれたの
よ、吐き出すためにはね、
うん、で吐き出させるための交渉したんだけど
そんな遅い時間なの
いやそんな遅くないけど
交渉したんだけど、うん、結果、うん、3,000円払わされてんのよ小川が、
う
ん、
まあまあね、まあでまあ
それおかしくない
3,000円ぐらいという言い方もあれだけど払ってやってもいいけどね。
で、あちゃんの分は僕が払ったせだかな、 1万円払ったせだかな、
まあまあまあ。
だけど
星川いくら払ったの？
よく考えたらさ、星川の同じ店なんだよ。
ああ、まあね。
だから当たり前じゃん。
僕4,000円払いました。
あ、
4,000円
だよね。そうでしょ、
はい、
で、いたじゃん、
う
ん、その同じ店に何時間もいるんですよ。
あ、そうか、
それで星川たちが帰ったで、アチャと白田だけになった、そこに小川を投入した3人になった。
いい、ね、
だから
いい、ね、
小川君は3,000円払ったら、そう、ね、適正価格じゃねえかって。
いや、まあ普通だよ、ね、
7,000円払ってるから、
ね、だけど僕は1万円払ってますって言うんだけど、うんうん、いや、何普通の人だったらや、うん、もう帰る時間2倍いるわけだから、
ね、ずっといるからね。
うん、そりゃそうでしょ、
タロシとアチャはね、
うん、そりゃそうなのよ。
だからまあ5,000円ぐらい
で丸め込まれてさ、小川
はだって飲む量も多いはずだもん ね、 その2人がね。
で3,000円取られたっつって、で負けちゃったって言ってさ、俺に連絡が来たわけ、うん、じゃあしょうがない俺も行くよっつって、うん、俺もう早急に仕事終わらせてさ、
とうとう来たよ、もう
帰りますって言うから
吐き出させろ、
まずいと思って俺ちょっと今すぐ行くよっつってさ、仕事をもうそこそこにすぐ合流して、
頼むよ、
どうだったんだって
吐き出させて
よ、したら吐き出させませんでしたって、3,000円払わされちゃいましたって
。あー、何やってんだよ、逆
襲にやっちゃいました、
何やってんだ、
おかしいじゃないですか、お母さん、僕が1,000円払ってんですよとかさ、当たり前のこと言うわけよ、うん、
まあまあまあまあな、
多く払ってますからとか言って、
うん、
で多く払ってるじゃないじゃん、
多くでもないんだね別にね
多くでもないよ、うん、そう2倍いるんだから、
うん、
し
アチャの分もね出してあげた、
そもそもの趣旨が違うじゃん、だってお前の儲けを吐き出させるから
ね、
うん、
それは知らないんだよ、
それが納得できない、
そもそもそれは難しいけどね、
うん、で俺も会うなり社長ってちゃんと呼んでさ、うん、社長次どうしますかなんつって俺も言ってさ、やめてくださいよ社長って、また当たり前のこと言ってくんなよ、いややめてくださいよ社長じゃないんですよ社長、どこですかとか言ってさ、うん、必死になんとかくどいて、もう帰りたいんだけど、必死にくどいてもう一軒連れてったんだよ。
ああ、じゃあここでこそですよ、
3軒目、
そう、吐き出させないと、やっぱ小川と星川が殺されてるわけだから、う
ん、でみんなでさ、うん、ビール飲んでバーッと乾杯して、うん、4人ですよ、
あっちゃと青川と、
うん、今は山の話しながら、
うん、そうだ、次ねどうするみたいな、ね、
でみんな飲み終わって、じゃあそろそろ行くかなんつって、
来たよ運命の、
したらさ、もう手をさ、俺たちもさ、もう、うん、フリーキックの時のさ、守る方が完全に手をさ後ろにしてさ、ね、
財布を取ら
ない、なんないよ、
そう、したら白玉までやっちゃってさ、
あ、
したら社長、
うん、社長ね、
言ってもさ、いや社長じゃないですからとか言って、うん、徐々にゆっくりゆっくりみんなで財布に近づいてって、
うん、
自分のね、
うん、
一番最初に財布触っちゃったやつが、
なんでだよ自分の意思だろそれ、
払いましょうって言ってさ、俺も促してんのに、
うん、あーそこね、
せんなのよ、
そこちょっと言ってほしいね、ちょっとな、ね、そんだけもう中心だったらね、1回ぐらいね、
そうこうしてるよく行く店だったから、なんかそのやついさんがその後輩にたかってるみたいな、うん、ちょっとこう
難しい、ね、
ざわつき出したから、
うん、負けちゃう
そのお店との関係わかんない、
罰が悪いじゃん、
あれ負けちゃったのまさかの、
飯田さんは全額払いますよみたいな空気感が出てて、
ね、ゲッターズイだね、
もうしょうがないから俺もさ、結局俺が払ったんだ
ぜ、負けちゃった
いつもと一緒じゃないか、
それじゃうまいんだよな、そういうのが、やついさん見られてますよみたいなさ、
あ、言ってくれ
煽ってくんだね、そっちも
いいんですか、やついさんと、
いや本当に嫌そうに払おうとするから、うん、気分が悪いよっつってい
やそりゃそうだろうな、
分かる、でもこの最初のこのずっとみんなでこう牛歩戦術で財布を触るか触るまいかみたいな遊びしてる時も、まあね、うん、それいいじゃない、
まあね、
払おうとするに、本当に嫌そうなの分かる
分かる
よ、何なんですかこの空気みたいな、
お前だよっていうね
こっちもさビール一杯で我慢してるわけよ、あんま払わされても悪いかなと思った
から、そんな金額じゃないんだね、
一杯ずつしか飲んでないから、だからこれ払えよって思うんだけど、普通にこれマジでこれやってんすかみたいな
怒り出して
感じたわけ。
でもいいんじゃない、
いいっすけどブスーみたいな、じゃあもう嫌じゃんこっちだって、
まあまあ、まあ、
吐き出させたいはさせたいけどさ、そんな嫌な気持ちでさ怒られたくないよ、まあ、怒りべたなんだよあいつが、
まあそうね、
じゃあいいよなんてこっちもじゃあいいよみたいになってさ俺もあ
れ、じゃあいいよってなんだよ
じゃあいいよお前もこの回で吐き出せってよかったぞお前絶対にって
地獄もうやだよ、
次は絶対吐き出させてやる
よ、やだよ絶対吐き出さないよあいつい
や吐き出さないんだよ、
俺払って帰ってさ
吐き出さないんだね、
振り返らなかったけどね俺はもう
はいやいやだから素人を見なかった、
見なかった、
もう一回やってんだよ、
一回もお疲れ様でしたとかごちそうさまでしたとか言っても一回も振り返らないでスッと帰りました、だから吐き出させられなかったわけ、
やっぱ
健康教育
所相当強敵だね、
そのくせすっげえさ金かけてワールドカップは行くんだぜ、
まあね、
予約取っちゃいましただ
から自分
なんだよ、そういうさパワーだけ出してくるわけよ、あもう全部取れちゃいましたとか言って
さ、自分のはいいんだけど、まあ、人には本当使いたくないだろうね、
そう、う
ん、まあおごるっていうのがないんでそもそも多分、うん、その素人の中に。
でも吐き出させるっていうさ、そういう話だったから。
じゃあね、痛い時に、
それは納得してないから。
いないんだけど、それでも小川君だって来てんだよ、吐き出させに。
知らない
ん
だ。まあまあまあ、まあ、吐き出させに行って。
まあね、だから分かってないよ。だからその。
こっちのこっちのみんなが集まってんの分かってるんだよ、うん、お前のために吐き出させるために、うん、みんなが時間作って集まってんのよって、
う
ん
う
ん、
そうね、だから行ってみたら誕生日会と一緒だからね、うん、その素人の、
うん、お金をさ
吐き出させる会
だから行って吐き出させる会で吐き出させられるはずの人が、うん、吐き出せないってもうそれは成り立たないでしょ
う
よ、
そうよやっぱし
って言っても、うん、おかしいじゃないですかって当たり前のこと言ってくるんだよ、うん、
まあ目に浮かぶけどね、うん、またムカつくんだよね、
で変にいいんすかなっつって、うん、ありがとうございましたとか言ってさ、
あムカつくね、
あ最後ねこっちが折れた
途端にね、っつって、
うん、でもいいんだよ、
吐き出させたいよね、だから片桐さんに今度は、
あでもまあそうね、
今度は吐き出させ会やろうよ、
吐き出させ会ってなんだ
よ、まあ、
で白谷
戦いだよ、
違う片桐さん
俺が、
うん、
だから片桐さんはすぐ吐き出すよ、
俺吐き出しちゃうよそんなの、
うん、そんなになった
ら嬉しいよねだから、
うん、
だって何回か吐き出させ片桐さんに吐き出させてるのを白谷経験させて、う
んうん、あ
こうやってやるん
だ、白谷にも吐き出させ
ない、知らないのよ白谷は、
そう
吐き出させ
てるやだよ、
かわいそうな子なのよ、
そう
吐き出し方
を親吐き出すというかいないから今親吐き出す
という
か教えてあげてよ吐き出す方
を、吐き出し、
うん、こうやって吐き出すんだよって見せてあげて
でも
そうそう
でもさ先輩や
い
い俺たち先輩じゃん、
うん、そ, う
そ, うそういうのはいいんだよ、そういう当たり前のことはいいわけよ、
そうだね、
だから一回見せて、
うん、
こう
やって吐き出すんだよ
って、そういいって、
うん、
まず財布出してもういい、うん、おかげ来た
らバラない空気感で来てるのに吐き出させられちゃうっていうのを一回見せて、
一回見せてね、やだなんでだよって言って、
そうそうそうそう、可愛く吐き出させる感じ
を、可愛く吐き出させられる感じを見ててね、
伝票
吐き出すってこんな気持ちいい
んだよ、覚えるまでちょっと 何,、まあ、
何回か
何回かやんなきゃ
いけない、20、30ぐらいやってもらって、
そんな行かなきゃいけない、シロタいらねえよ僕
いやいや、シロタがちゃんと綺麗に吐き出させるように
そうそうそう、
うん、片桐さんがちょっと一回教えてあげてよ、ね、親としてさ、
親じゃねえよ、
そうそうそう、
行き別れたやつでしょ、シロタ
あいつのどこがなんだよ、そんな可愛くねえんだよ、
似てるし顔、
う
ん、
似てる、
眼鏡かけてるだけだよ
似てるからやっぱ片桐軍団でしょ、だって
全然
白太郎氏
一回も入ったことない
です、そうだよ
白太郎氏、
ちょっと吐き出させ、ちょっと一回ね、
うん、
プロの吐き出させ吐き出さられ吐き出させられ、
でも相当強敵だよねこれ、それ白太郎を吐き出させたら本当すごいやつなんじゃない、
そうなんだよ、吐き出させるのむずいわ、
本当に、そういえば20代のトゥインクル芸人 3,4 人とかと言ってもやっぱ吐き出さないのかな、
いやその辺は吐き出すんじゃないかな、
でも全額吐き出しかどうか、
俺がいることが良くないのか
もしれ
ない、
そうだな、
俺がいるから吐き出させ、あなたが吐き出しなさいよって思うのかもしれない、うん、
いやでもだって いなかったわけだから、
そもそもは俺 は, は、ね、その別に収入がないやつに、うん、言ってるわけじゃないわけよ、シロタはそもそもすっごいマウンティングしてきてるから、
う
ん、後輩たちみんなに同期とかに、
星川もだってもう、うん、恨みがこもってた
から ねだから言ってんのに、うん、で俺もその後輩の一員として振る舞うよって言ってるのに、
うん、まあもう無理なんだけどねそれはなかなか、
うん、おかしいじゃないですかみたいな、うん、普通のこと言うから、
いい
ね、で吐きさ払おうとした時も嫌な顔するから本当に嫌そうな
そんな顔すんだったら走らさなくていいよ。
もうじゃあいいよてめえこの野郎、怒ってやるわ。
いやだからも
らっちゃう
から、ね、怒ってやるよ。
いやついがね、
お前となんか乗りたくなかったのに。お前が吐き出すって言うから来たのに、
よく一緒に。
しかも最終的に俺が吐き出さされられて、
ね、でも、でも こういうこれは本当唯一無理なんだよ。そのやっぱ吐き出しちゃうもん。普通の後輩でもそんだけある程度の金があったら、
うんうん、そうだね。
いやこれ勘違いしてほしくないのは、うん、収入がないわけじゃないの、
うん、
ちゃんと高収入の人
なんだ。収入がある自慢もしてるわけだから、
もともとそういう話
だった。なんだったら奢ってやるから来いよみたいな感じなんだよね、
う
ん、
そうよ。いやだからそこがやっぱ楽しいの。やっぱね、
そのくせその何日も休んで、
うん、まあまあ、
それ行くわけじゃん
海外
で、ワールドカップに、ま
あ、それはいいじゃない。
あんな金のかかる
一番の趣味なんだから、まあね、唯一の趣味なんじゃない。
そうかな、分かんないよね。
ネタになってるもんね、しかもね、
まあ、やっぱり言うだろ。
やっぱ擁護するな。
擁護ってか
吐き出さない派の人間、
吐き出さない派って
あるんだよ。吐き出し系の人だから、うん、吐き出しキッズだから
吐き出しキッズってあるんだよ。
吐き出し親だもんね、うん、吐き出し親だから、
吐き出し親
だから今までも吐き出さない子たちをいっぱい育ててきたわけ
よ。育ててないけど、なんだよそれ。その育てなんだよ。こうやってやんだぞ、吐き出しでこうやってやんだぞって。
そうよ。
いや俺も吐き出し親から、吐き出しを教えてもらったわけじゃないから
ダメだね。1000円取っちゃダメだから、まず、
まあ、
じゃあ俺1万円払うから、じゃあみんな1000円ね。これダメだから。
そう、
あ、これ吐き出しじゃないんだ。
吐き出し全額払ってほしいよな。
いやそれはね、
1000円払った時点でもうおごってもらってるとは言えませんからって、
まあそれはそれはそう
言いたくなっちゃうじゃん。
それはおごってはない。でもその優しさの方向もあるよね。
そうだ、全額出しちゃうと気使われちゃうなってのもあるでしょ。
だから徐々に、ね、
じゃあ俺絶対使わないから、だから片桐さんだからもう安心して全額払っていただいていいよな。
安心じゃねえよ。
だから全然吐き出すよ、吐き出すよ片桐さんは。
だから素人と片桐さんで吐き出せばいいんじゃない。
そうね、だからまずは2人からでダブルス吐き出すよすればいいんじゃない。
俺と素人で、
うん、混合ダブルスで。
そうだよ、忙しいもんな、
うん、だどっち前衛前衛吐き出し、
前衛吐き出しだ。俺が前衛か
な。ルーザーズの儲け吐き出しでしょまず。
まずね、まずね、そこ
ね、ルーザーズが一番安いだろ。
そんなことはないと思うけど。
ありがとうござい
ます。いやだからまず、
ちょっと安いですか。ありがとうございます。
でもいつかそのやっぱそれは吐き出しとこ見たいね、そんだけ強敵だから、
うん、気持ちよく吐き出さないから。
そうなんだよな、やっぱそこがやっぱうまいよね、吐き出さない。
すげえ当たり前のこと言うの、なんで俺が後輩なのに、うんうん、こんだけはいけないんですかっていうさ、すっごい当たり前のこと言うから。
でも儲かってんだから
言い返せないよって。こっちはそんなの
に1回ぐらいいいじゃんとかダメなの。
いやいや、もう言い返せないよっつってる俺は、うん、それに関しては、うん、言い返せないよって、
まあね、負けてんだよね、負けちゃってんだけど。
いいの、言い返せないよ、いいの
でも何かがこう、
だからおかしいじゃないですかってまた言って
くる。そうなんだ
よ、おかしいよ、
ね、動くはずなんだよね、
いいのって言ってんだけど、
うん、
ダメだね、いいのっつっても、
うん、同じことの繰り返しなんだね。
そうで、やっぱ最後しぶしぶ、これ本当なんですか、これ本当に払わないと終わんねえですかみたいな、なんか変なマジトーンになってもういいっすよなんてなんか感じじゃなくて、なんか本当に
面白いな、
なんか変な空気、なんかそわそわした空気になって
それがな、唯一
ちょまいよみたいな
負けちゃうとね、やっぱそれ出されちゃうとね、
そうなんだよ、
ヘラヘラのツッコミ、当たり前ツッコミが入って、
う
ん
う
ん、
そうね、
激怒払いになりそうになって、
こっちだって怒られたくねえよって、
うん、まあね、
そんな顔されたったら、
うん、払えないわけじゃねえんだこっちは。
まあ難しいね、
お前に吐き出させてやれるチャンスを与えてる、
吐き出させる回だからじゃんって言ってるのにさ、うんうん、吐き出させる回がおかしいでしょって当たり前のこと言って
それは言えないよ、
正論だよ正論、
それは言えないのよ。
だそれはそうだよ、そんなの何回言ってんだよとか言ってさ、うん、言っても、
まあね、いいの、お前いいの、逆にだよな、
何回言ってもって、うん、それがそうだからでしょとか正しいからそれは言うでしょなんて普通のこと言ってさ
そうなんだよ、
だからこっちは間違ってるよって何度も言ってるでしょ、
ね、そのね、なんか新たな展開が
そうだね、
ちょっとあったりするとね、
もう静かになっちゃったして、
まあ
ああ負けちゃうんだ結局ね、
やっぱな、
結局強いんだ、
強い
よ、
強いな、あいつは。
もうでもテコでも払わないね、こうなるとね、
払わないね、
なんかそのお金がもったいないとかより、なんかそれが負けみたいになっちゃうから、で一回激怒を見せれば払わなくていいこともバレちゃってるでしょ。
そうなのよ、もうねこっちの流れになったなって
、うん、でも一回激怒で払わせて次に集まった時どうなってるかもあるよね。
まあね、でも、うん、まあその考えれば考えるほど素人が間違ってないんだよね、うん、そこがだから弱いところ
だ
こ
れも、まあね、
うん、こっちがねどんだけ嘘の正論も、
う
ん、
そう
でも片桐さんだったら、
う
ん、
そうで行くよ全然
100% だもんね、
うん、全然
こっちに正論があるからね、
うん、
いや絶対だろ
う、まあね、
ないでしょだって同期だもん、まあ、だって、
ね、 ないんだよ、
いやいや年齢が上だから、
そうそうそう、
うん、おじいちゃん
そ
れ、
そうい
やいやいや、
ね、
片桐先輩ですもん、
1年も違うな、100公演1個目147歳
じゃん、片桐千人
だ、149じゃないの、
違うよ、
違うの、
1049歳か、
千ってなんだよ、
もう変えたんじゃない、もうゼロ多いっつって
千個目だよね、千個目
千個目だったら吐き出すよ、
吐き出してほしいよね、
吐き出す千個目だったら、
ね、いやだからちょっとそれはいつか見たいですね、
だから話しちゃったな
やっぱでも結局またこうやっていじっちゃってるのも思うツボだしね、その太郎城ね、
めんどくさくなって払っちゃうしね、
そんな難しいん
だ、結局思ってるわけ
よ、あいつが一番何も損してないから ね、
そうだね、飲みたくもなかったんだよ俺別に
得はしてないけどな
吐き出すって言うから言ったのにさ、俺もわざわざ仕事途中で
吐き出すだけだね、白田言ってないんだよ、
言ってないじゃないですかそんなこと、
あ当たり前のこと言ってるよ
そっちが勝手に決めてるやつじゃないですか、
あそれな
本当にこれ吐き出さないと終わんないマジトーンもういいよってなっちゃうよ
ここからは Amazon Music さんがスポンサーのこちらのコーナーです、
バチェロレッテジャパンシーズン2を語るコーナー、さあやってまいりました、
私大好
き、婚活リアリティ番組、うん、バチェロレッテジャパンシーズン2が配信間近ということで、うん、このコーナーで私やついがバチェロレッテジャパンシーズン2の魅力を語り尽くすという、
なるほど、
う
ん、
今週から始まりました ね、
ね、本当ありがたいですね、
ありがたいですよ、
スポンサーがついてくれて、
好きで喋ってたらねこういう風に協力していただいて、う
ん、素晴らしい、
ね、ということで、まあ、私ばっかりが盛り上がっていてもしょうがないので、
はい、
リスナーの中でもですね、このバチェロレッテジャパン何っていう方もいらっしゃると思いますから、まあ
ね、うん、
そんな初心者の方もですね、うん、楽しめるようにこうコーナーが始まったということですね、なるほど、うん、でお二人はまだ、
はい、
まあ、見てました、
まあ、見てましたけどね、
バチェラーの方はね見てましたけ
ど、いやバチェロレッテも見ました、
あそうですか、
うん、
シーズン1に関しては片桐さん見てない、
まあ、
まだ初心者ということなんで、ね、
じゃあもうバチェロレッテ初心者、
そうですね、
す
みません、
うん、じゃあぜひね、
じゃあ吐き出さないといけない
です、なんでね
今日は
6万
なんでラジオやっただけでお店に入ってるわけ
バチェロレッテのシーズンは見てないんで、
ね、ぜひ勝つわけだよ、
気持ちいい吐き出しをね、
払わなきゃいけないですか
そうです
そうですよ、
ね、そうです
そ全然ね、片桐さんは
そう
あれですけど、はい、こんなバチェロレッテジャパン、こちらがどういう作品かというのをね簡単に紹介いたしますと、一人の独身女性なんですね、
う
ん、バチェラーは男性だったんですけど、
ね、
バチェロレッテは女性が主役というかね、一人の独身女性バチェロレッテが多くの男性候補から運命の相手を見つける婚活リアリティ番組となっております、うん、
はい、
バチェラージャパンという一人の男性が多数の女性の中から最高のパートナーを選ぶ婚活リアリティ番組の、男女逆転版となっております、ね、でこのバチェロレッテジャパンが Amazon プライムビデオで2020年10月にシーズン1が配信されて、これが本当に大人気、うん、
いや面白かったですね、
好評を博しまして、うん、いよいよ2022年7月の7日
お来週、
はい、
うん、
木曜日からシーズン2の配信がスタートするということですね、う
ん、なるほど、いやこれは本当楽しみですよね、
うん、
あ前回も相当波乱が巻き起こりましたもんね、いろいろ
バチェラーとバチェラーと男女が変わったら全然違うんですね、
全然違うね、うん、やっぱ男同士のねなんかね、うん、
まあ、いろ戦いもあるし友情もあるんですよね、
なるほど、
やっぱねそこはなんかグッときちゃう
とか、女子の友情もあるけどやっぱ男子の友情も違います
ね、うん、分かりやすい、俺らね、
そうだね、俺ら男だから、女子の
友情はねあんま描かれない
ん
です
よ、
バチェラーでは
放送の中でね、
そっか、
あるんだろうけど、ね、
バチバチのライバルばっかりだもん、敵対してるとかね、
うんうん、でもバチェロレって男になると、男ってやっぱそのどっか社会性を意識するのか、ね、かっこつけるっていうかね、
そうだね、最初は特
に、ね、なんかこう正々堂々行こうみたいな空気感が、うん、なんか最終的に友情になっていくっていうかね、
そうそう、本音でね行き合ってね、そうそ
う、例えばだからあんまりこう足引っ張ったりとかないんだよね、女性の場合は結構あったりするんだよ、
ね、
うん、
そうかそうね、うん、確かに
前回はもう本当ね衝撃の終わり方を、
そうなのよ、
バチェロレッテ1は、うん、ちょっとすごい、いきなりそれっていうね、うん、禁じ手みたいな終わり方だったんですけど、
うん、あれはあれでねすごかったけど面白かった
ね、 ねえ、それが初代バチェロレッテ福田萌子さん、
はい、ね、萌子さん強い強い女性っていう感じでしたよね、いや
王女様って感じだったよね、
芯、うん、がねあってっていう、
さあ、そして黒柳徹子さんみたいな感じですか、
あーとね加納姉妹みたいな感じ、
うん、あっちか、
まあまあまあそうね、
で今回の第 2代目のバチェロレッテが、うん、尾崎美紀さん、
ね、可愛らしい感じのね、
この方は、ね、また萌子さんとは全く全然違う雰囲気で、うん、愛知県名古屋市出身の2017年3月、
なるほど、
大学卒業とともにコスメブランド と美容メディア運営を行う会社を起業されて、
大学出てまだ5年ぐらいですよ、
ね、若き経営者で、
うん、すごいな、
国内外から高い注目を浴びていると。ピアノ、バイオリン、クラシックバレエの多彩な特技を持ってらっしゃる。綺麗なんですよ当然、
ね、
なおかつ起業家としても
成功
してるという、うん、
ね、
でもずっと仕事を大きくするというか運営さ、うん、することだけに、うん、あの頑張ってやってきたから、
メディア、
うん、ここに来てちょっと自分のために時間を使ってみようと思って応募したという。
でもやっぱ自信ありましたよね、やっぱインテンみたいな、モテてきましたって言ってた
よ
ね、
モテなかったことはない、うんうん、
そんな当たり前だけどね。
尾崎さんの運命の候補の男性参加者が全部で17名、
わ、う
ん
う
ん
う
ん、今回はねイケメン揃いなんですよね。
俺ちょっと見ましたけど、うん、プロフィールみたいのはね、
なんかあからさまにちょっとお笑い担当みたいなのがいなくて、
あら、
うん、みんななんか結構スラッとかっこいいんですよ。
かっこいいの多かったね、確かにね、
うん、なんていうんですかね、スポーツマンとか今までいなかった人が多いんですよ、うん、
ね、あと
バスケットボール選手、
はい、バスケットボールは2人
いて、ね、これ、ね、なんか戦いそうだよ ね、
ね、タクシードライバーとかいる、ラグビー選手もいるし、
うんうん、
劇団員、
そうよ、あと会社経営者もやっぱね、
そう、経営者も何かいるね、
会社経営者が結構多いんですよ、
うん、社長ね、同じ社長という立場
で、まあ、前回のねシーズン1で、かなり決勝の方まで行った杉ちゃん、うん、画家でしたけど今回も画家がいるんですよ、
美容師画家っすね、いいなこの人も、
この人も結構、
ね、なかなか珍しいの、俺が言うのもね、ビル町
京平、すごい名字だな、
ね、ビル町
さん、その方とかもな、有名な人らしいですよ、
なんかねバズったって言ってました、ね、映画ね、
誰が勝ってもおかしくないっていう感じ
です。いやこれ難しいね、
なんか気になる人います？今パッと見ただけで、
やっぱかっこいいで言った中道くん若いですけどね、でも24歳、あとムッキムキなのよ、
あーなるほど、
何しろ、
うん、このプロバスケットボール選手もすごいんじゃない、すっごい、
うん、そうだそうだよ ね、 ね、
あとラグビー選手とか、
そうなのよ、
ラグビー選手ってそれだけでブランドだっていうから ね、
あ、うん、こう映画監督、映像監督って人一人いますよ、
佐藤、
その方もね、瞬間
ちょっと癖ありそうな、
かっこいい雰囲気なんだよね、
かっこいい、うん、でなんかちょっとね不思議な、自分でも自分のことがよくわかりますよ、ね、ちょっと不思議で不思議だって言われてますもん
ね、多分絶対全員ね、うん、払ってくれると思う、お会計も全部
そこかよ
吐き出し系男子では、
吐き出し系男子って何、
劇団員の人だけかな劇団員の人だけ払わないと思うんだけど、
キラ翔太
払わないかと、払いそうだよ、
キラ翔太払わないでしょ
う、払うんじゃないの、
27歳川尻味あるもんだって、川尻払う
かな、北海道だからね、北海道だから、うん、知ってるかもしれないね、もしかしたら
確かに、
まあ、今回見た感じだと私はもう何人か、
何人かも候補が、はい、毎回ね、やついチェックすると最後の方まで、
ね、
ね、いますからね、
いるんですけど、はい、一応前回のバチェロレッテシーズン1では、はい、あの杉ちゃん、
杉ちゃんね、
う
ん、
最後まで、
うん、
これに関しても当てましたんで、
うん、
最
後までの決勝ですからね、言ったらね、
ぜひね、これは
確かに聞きたくなるけどね、まだちょっとね始まってないから、ね、
まだ始まってないんでね、
うん、
ぜひ皆さん楽しみに。ただ親子の劇団員の平翔太君は負けちゃうんじゃないかっていうい
やいやいや生活レベルが違いすぎるやつ、
そういうことでもない、
なんかね元気だったんですよね、
そうそうそう、すごい当たって砕けろみたいなね、ノリだよね、
まあ自分をアピールするのもあるからね、劇団員
で、ね、でもでかいけどね、
そうだよ、
これはね、これ
バチェロレッテ
出るみたいなね、
残れば残るほどね、
舞台見に行きますなんて言って、
うん、
もう一夜目でバイバイかもしれませんよ ね、
ね、厳しいね、
うん、
でもいい顔してますよ、渋い、
そうですけど
ね、まあ、みんなそうなんですけどね、
うん、あと経営者の人が多いんで、
うん、
まず一人は落ちるだろうと思いますね、一発目で、一日目で、
一発目、
うん、まあ、キャラかぶりしてるところは落ちていくという
出ました、出ました、
ね、じゃあバスケットボール選手2人いますけど、
バスケットボール2人は、まあ、まあ、この後に何かしらあるでしょ
う、うん、戦いがね、
うん、
プロバスケットボール選手、
ね、バスケを見せなかったら落ちないと思うんで、うん、
だバスケ2人対ラグビー選手1人っていう方向もある
で、とりあえずこれだけ覚えておいて
ください
、これだけ覚えておいていただければいいですよ、その自分の特技をいきなり見せたやつは落ちるってことです、
なるほどな、
あ、まあ難しいとこだね、
ちょっとだけ見せるのはいいんですけど、
うん、小出しにね、はい、あ、そうか、殿下の宝刀を出しちゃうと、
はい、
あ、なるほど、ちょっと隠していかないといけないですね、多少
ちょっとだけ見せて、
うんうん、
ミステリアスな
ね、これ以上はっていうのはやっぱ必要、
そうか、引きをね、
はい、
作らないといけないんだね、そういうところもね、いや面白いですね、そういうところで見ると
、
はい、ありがとうございます、
はい、
20歳が一番上かな、
ということでですね、バチェロレッテジャパンシーズン2、
はい、
こちらはですね男性参加者がとにかくこのアピールして、まあ、尾崎さんが最終的にローズ、
うん、
ローズセレモニーで 自分がまだ旅を続けたいって方にローズを渡していくんですけど、受け取らなかった男性はすぐその場を去らなきゃいけないと、
ね、厳しい戦いですよね、
うん、だからこれ本当に大変だから、過酷だから。
いやそうだよね、
普通に残ったら1ヶ月半とか2ヶ月とか拘束されるから、それバチェロレッテに参加するっていう段階でお仕事とかに対して2ヶ月休みますって言ってきてるわけですよ。
そうだね、
それなのにそのじゃあ行ってらっしゃいって言ったその次の日に会社に出社してみなさいよ、う
ん、これはなかなかしんどいメンタル、メンタル的に
やだべ
ー、
え
バスケも制裁書くぞこれ、シュート入んないぞこれ、
吐き出されちゃったのってね、言われちゃうね、
だからこれ難しいところではありますから、ぜひその辺もね楽しみにしていただければと思います。
いや楽しみ、来週から
ぜひこのバチェロレッテジャパン、
はい、
これはもう本当真実の愛を見つける旅っていうのもあるんですけど、
うん、
男性同士の友情っていう目線で見ると
確かにね、
これはね男性も女性もどちらも楽しめると思いますので、
うん、リアル
だからな。ぜひ来週からは配信もスタートいたします。さらにバチェロレッテジャパンシーズン2の魅力に深く迫っていきたいと思います。毎回やつい独自の目線で気になったシーンを紐解くやついず愛というコーナーもありますのでお楽しみに。
やついず愛、
はい、来ましたね。やついず愛、
ここもちょっと片鱗見せましたけど、
ここ注目ね、まあ確かにね、
うん、今日結構やついず愛ありました
ね。ありましたね、うん、今までのから見てここら辺注目ですっていうね、う
ん、技を特技を最初に見せちゃった人は落ちる、
うん、じゃだいたい特技を見せちゃった時に落ちる時だから、
うん、あーその時危険なんだね。
あーやばい
危ない、ここ使われちゃってる
あーやばいやばいやばい、
使われちゃってるっていうねところがある、ね、
そういう 見方をすると
軽
くハラハラできると思います。
いやでもそれ思惑がね、思惑が今んとこそうなってると思う。
ということで皆さんもこのコーナーでバチェロレッテジャパンをより深く知っていきましょう。
はい、ましょう。
でここでビッグなお知らせでございます。Amazon 独占配信ポッドキャスト、
うん、
バチェロレッテ2を語るその愛と友情が7月5日の火曜日朝9時半から Amazon ミュージックで公開されます。
うん、なるほど。
私やついがバチェロレッテジャパンシーズン2について語り尽くしております。
うん、なるほど。
はい。
じゃあこれなんか、
ね、ゲストも、
あゲストがいる、
来てくれますので。
まあでもバチェラーバチェロレッテに関連した
人もちろん
そうですね。
それはね、今までの。
ファンの人だったら あの人がみたいな
方、あら楽しみですねそれ、
まあ、ファンのねバチェロレッテとかバチェラーが好きな方たちが毎週来てくれ る,、うん、
なるほど
ということなんで、ぜひ楽しみにしていてください。
はい、 TBS ラジオエレカタの決日、そろそろエンディングのお時間です。本日の放送月曜日にポッドキャストでも配信、アーカイブとして世界中どこからでも聞けますのでぜひ登録お願いします。そして先ほどもお伝えしました Amazon 独占配信ポッドキャストバチェロレッテ2を語るその愛と友情が、7月の5日の火曜日朝9時半から Amazon ミュージックで公開されます。やついちろうがバチェロレッテジャパンシーズン2について語り尽くす内容となっております。もうゲストもね初回なんで多分豪華だと思いますので、こちらもお楽しみにということです。さあここでもろもろお知らせです。
はい、我々エレッコミックトークライブ、はい、僕らのお茶会渋谷ボリューム9、7月の14日木曜日、オープン6時、スタート7時ですね夜の、
うん、
こちらがチケット発売中です。
お願いします。
ゲストはドラドラのドランクドラゴンの鈴木拓
が、ね、
一人久々、はい、うん、
拓だけ
ね、
ねえ、うん、鈴木拓のね悪口をいっぱい聞きたいと思います。
聞きましょう。言ってるよね
悪口のプロになった ね,
もうね。そうだよ ねまさかあんなね、
そんな感じ
じゃ、ね、ああいうキャラになるとはね。
本当だよね。
そしてやついフェス振り返り、2022、ニコニコ生放送で生配信生放送することになりました、うん、これが、おこれはもうバチェロレッテと同じ日ですね。7月の7日木曜日夜8時から、
うん、
こちら生放送でスペシャルゲストも参加したり、もう一度見たいライブ映像なんかを振り返る内容になってますので、ぜひ見てください。これ無料で見れると思いますんでね、うん、そして ABC ラジオで放送中の音楽番組真夜中のカルチャーボーイの初となるイベントが、大阪でありまして、7月の22、うん、夜の7時から ABC ホールですね、大阪の福島区にある ABC ホールで開催することになりました。うん、私も呼んでいただきまして、曽我部圭一さんと、
はい、
向こうのパーソナリティの鈴木さんが一緒にトークをしたり、曽我部さんもライブをやってくれたりするそうなので、これチケット発売中なのでぜひ大阪、来られる方見に来てください。
はい、私は毎週金曜日21時25分からやってます東京 MX 私の芸術劇場、7月8日は千夜博古館東京というね、住友財閥が持ってる作品を見ます。モネから始まる住友洋画コレクションとか、モネがモネっぽくない絵の頃とモネっぽい絵みたいなの並んでみましたね、うん、 そして、7月10日の日曜日は 99.9 大感謝祭と題しまして、当日は今だからこそ語れるこの日限りのスペシャルトーク満載の全国ライブビューイングを計2回実施します。1回目は丸の内ピカデリー、2回目はツイッターで募集する全国のファンの声により決定します。詳しくは 99.9 公式ホームページツイッターをご覧ください。
はい、はい、ということで、まあ、来週からね、配信の方始まりますので、バチロレッテ2見てまたエレカタの方も聞いてください。 TBS ラジオエレカタの決日、今夜はこの辺で、さようなら。
さようなら。